皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月29日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、日本の成長点はどこかです。今日も南信州富山郷に来ております。河原にいるんですが、ちょっと水が増水しておりまして、ちょっと音が大きいかもしれませんけども、ここも本当に近年、いろんな方が訪れてくれるようになりました。観光客の方、学術研究の方、あるいは芸術家、子供さん、年配の方、地質を調べる方と、振り返ってみますと、本当に日本もですね、昭和のバブルが弾けて、でその頃やっぱり地方も随分補助金を使っていろんな公共事業やってたわけですが、もうそれもかなり下火になってきて、でそこでやっぱり成長が止まっちゃったところと、新たな成長をしたところと、今全国の地方もかなりその辺が分かれてきてるんじゃないかなと思うんですね。成長点というのは非常に重要だと私は思うんです。木もですね、木や草もそうなんですが、全部が同時に大きくなっているわけじゃないんですね。あれ、成長点のところから新しい芽が出て、葉が出て、で成長していくわけで、ですからこの成長点がどこにあるか、その時代なんか新しく生まれるものがどこにあるかっていうのはいつも重要なことだと思うんですね。やはり昭和の時代はその成長点の一つが、政府や大企業だったんだと思うんですね。やっぱりそれは時代の構図で、大きいところに集約して、そこがある種計画を立てながら、市場原理というよりも計画経済のような枠組みの中でですね、仕事をするっていう、資本主義国なんだけども共産主義国 のような、そういう部分がかなり色濃かったと思うんですね。だから本当に成長点はというと、やっぱまず政府大企業というところは昭和の時代は確かにあったと思います。しかし今回その国立競技場 大混乱とかですね、それからその安保法制をめぐるこの自民党の連中 の様子を見てるとですね、およそあそこにまともな人がいるということは感じないわけですね。日本のだから永田町、霞ヶ関、大手町、あそこにはですね、もう今や成長点はほぼないんだと見ていいと思うんですね。逆にあそこ見ていて情けないから日本は終わったということ、それは全くなくて、要するにあそこに人が集まってないんですね。最近はその特にリーマンショック以降そうだと思いますけども、学生さんたちもですね、いよいよもう役所や大企業は嫌い始めましたね。優秀な人は行かないですよね。なんか入ってもすぐ辞めちゃったりしてですね。で、じゃあ何をしてるんですかっていうと、NGO に行ってみたりですね、日本で言えば NPO ですね。あるいはなんか自分で創業してみたり、地域おこし協力隊に行ってみたりとですね、なんか本当にこの何にも手本のないところを自分たちでこう楽しく切り開く、そういうところに優秀な人って行くわけですから、その場所が霞ヶ関、永田町、大手町ではなくて、むしろ地方の方にありますね。それから学術研究なんか見ていてもですね、古い学会っていうのはなんかあんまりもうなんか新しいもん生んでないんじゃないんでしょうかね。例えばその金融学会なんてありますけども、大恥かいたんじゃないですか今回。金をどんどん撒けば経済良くなるようなことをですね、昔のマネタリズムみたいなことを言ってですね、日銀が金撒いてみたけど、なーに、物価は上がらないわですね、生活実感は過去最悪で悪くなるわ、で成長率もだんだん下がってくるわけですね、どうもならないですよね。だからやっぱりそういうなんか昔ながらのやり方は全然ダメで、で大学なんかもですね、ここで、金がないということだと思うんですけども、見直しをすると、じゃあその文化系は見直しをすると、じゃあ理科系はですね、そんなにその優秀な、なんか成果を出してるんですかというと、どうもそれもね。だからやっぱりそれはそこに優秀な人が集まらないんですよね。で集まったところっていうのが成長点ですから、私の見る限りやっぱりその一つは町の発明家みたいな人たち、これはいますよ今でも。だからなんか不思議なものを作ってたり面白いことやってたりする人たちはいて、ですから商品開発の世界でもね、あるいはなんかその芸術の世界でも、なんか今までにないものをこう作る、そういう人たちはいますね、クリエイター発明家ね。ここはだから日本は非常にその層が厚いんだと思うんですね。 あの時代がどう変わろうが、こう自分の中に湧き上がってくる探求心、この探求心をその原動力に、自分の世界を広げてって、で何か達成する、これは若い人たちにも十分受け継がれていて、まあ、職人さんの世界もそうだと思いますけども、これは引き続き成長点の一つですね。あとはやっぱりその地方ですね。どう考えても地方の再生というものがですね、非常に大きなやっぱり今成長点だろうと思うんです。地方の再生にはいくつかのパターンがありますが、これが確実にうまくいく方法っていうのはあるわけじゃないですね。むしろその皆さんそれぞれに模索しながらですね、自分たちのやり方で物事を良くしていってますから、だからそのあんまりこのね、広がらないように見えていながら、まあ、全国一斉にみんな取り組んでますから、まあ、これは5年10年ぐらい経ってくるとですね、まあ、成果は出てくるわけですね。ただそういうその言ってみれば成長点にふさわしくいろんな人が来るところは、なんか形ができてくるんですが、来ないところはやっぱそのままなんか消えちゃうみたいな話になっていて、だからこの地域が全部成長点になってるわけではなくて、地域のところにいくつかのところにですね、成長点ができていると。でそれがまあ周りに波及するかどうかも、黙ってて波及するってわけでもなくて、受け入れる側、地元がですね、まあ、本気になって何かやろうと思えばそれは広がりは出てくるけども、地元が何もしないとやっぱ何も起こらないっていうのが今の実態じゃないでしょうかね。それからもう一つ、やっぱ先ほどの NPO、NGO なんですが、これは私非常に興味深いと思いますのは、もともとその、まあ、日本で NPO という言葉がありますけども、非営利活動法人ですよね。非営利ですから、それ目的が営利活動ではないわけですね。そうするとまず一般の株式会社企業はですね、まあ、実際に金儲けのためだけでやってる会社ってのはないと思うんですけども、まあ、一応定義上はですね、営利団体ということですから、そこがまずこう嫌がられるわけですね。私は営利ではないと、世のため人のためから入るんだという人たちは多いですね。だから今本当にその企画力だとか行動力だとかリーダーシップ能力を持ってる人っていうのは、なんかそういう目的がですね、世のため人のため、そういうところにまあかなりいると思うんですよね。で、まあ、こう世界も割とそうなってきてるんじゃないかと思うんですよね。あの昔はやっぱり大金持ちになりたいとか言ってね、まあ、高い授業料払って偉いその大学院を出て、でなんか高給取りの投資銀行家になるとかね、そういう夢を持ってた人結構いたと思いますが、まあ、リーマンショック以降はそんなものもね、大体こう下火になりましてね、だからまあそれ目指してる人いますけども、まあ、本当になんか優秀な人たちってあまりそこ行かないですよね。それから911の後アメリカなんかだと CIA とかですね、軍に随分志願した人がいましたが、まあ、あれも嘘だったということが分かって、今すっかりもうね、嫌われる存在になっておりますから、やっぱりアメリカなんか見てもですね、優秀な人っていうのはアメリカの地域活動とか環境活動とか非営利の活動って結構ありますから、スポーツ関係のこと含めてね、なんかそういうところに随分入ってますよね。ヨーロッパなんかは昔からそういう伝統がありますもんね。なんかそんな感じで、やっぱり世のため人のためをその真正面からこう受け止める、そんな組織の運営というところが今非常に大きな成長点になってるんだと思うんですね。地域おこしっていうのもあれはやっぱり世のため人のためですよね。ですから例えば自分の敷地、自分の財産だけを良くすればいいっていうんじゃないですからね。地域おこしっていうのはやっぱり全体を盛り上げようってことですから、あれもまた世のため人のためということでありまして、でそこにやっぱり優秀な人が行ってますから、やっぱり世の中全体、人の助け合いをしながらというところが、まあ、今非常に結果的に強化されていってる部分だろうと思うんですね。でそうでないところはやっぱその対局の人たちも結構集まりますから、変なバブルになってみたりですね、まあ、今回の、安保法制やね、あるいはそのオリンピックみたいに、まあ、とんでもないことがなっちゃってということなんですが、まあ、あれをだけど立て直そうという人もいないんですね。例えばオリンピックのデタラメとかですね、あるいはその、永田町の大混乱、安保法制、あれ見て俺が立て直そうという人はもういないですね。例えば新たな改革をやろうなんていう話はどっから聞こえてこなくて、もうやっぱり優秀な人は来ないね。どんなに混乱してもやっぱ優秀な人は来ない、それ今回はっきりしたんじゃないですか。もうだからなんか期待してる人たちも だんだん背を向けて帰り始めていて、そして誰もいなくなったっていうパターンじゃないですかね。永田町霞ヶ関大手町はあそこを建て直そうって話、ここに来てどっからも今聞こえてこないですね。まあやっぱり昭和が終わってもう30年近くなるわけですから、やっぱり時代はすっかり変わったなという感じがするんです。でその世のため人のためって言いましても、やっぱりそこにはですね、個人の生活だとか経済の部分って必ずありますから、やっぱ経済抜きには考えられない。でもその経済の位置づけっていうのがですね、経済のための生活、経済のための組織ではなくて、経済っていうのは黒子みたいなもんでね、なんかその生活ができればいいじゃないですかと、本当の幸せはですね、お金を使うことによる幸せではないというところにやっぱり大きな変化を感じますね。それが社会の主流になってきたというところがやっぱり大きな変化なんだと思うんですね。そうするとこれはやっぱりその価値観の世界で言いますとね、自分の財布だけ、自分のことだけを気にしている人にはちょっとついてこれない世界なんですよ。だから今だけ金だけ自分だけやってる人たちはついてこれないんで、逆にそういう人たちの焦りがですね、まあ戦争をやろうとかね、あるいはその、巨大な建物をね、オリンピック名目に建てて金を分けようとかですね、まあ逆に言うとそのね、磁石の N 極 S 極みたいな感じで反対極の方にまた人が集まるっていうのもこれまた真理なりということなんだと思うんですね。ですからまあ日本の成長点っていうふうに考えればですね、やっぱりその今優秀な人たちが、優秀なって決して学力が高いっていう意味じゃないですよ、いい学校だったか全然そういう意味ではなくて、やっぱその見識にしろ、想像力、企画力、それから行動力、リーダーシップ力、マネージメントの力、それやっぱりこうどう見ても優秀な人っているじゃないですか、世の中にはですね。やっぱそういう人たちが一生懸命頑張っているところから開けていくというふうに考えていくと、このやっぱり毎日ね、政治経済の、まあ、ワシントンとか永田町、霞ヶ関、大手町の話だけ見ていたんでは、これはもう終わりの世界しか見えてこないと、ね、いうことは間違いない。だからやっぱりこの成長点っていうのは、自分で切り開いて見ていかないとなかなかわからないんだろうと思うんですよね。そもそもメディア自身がこの負け組の方に入ってますから、だからやっぱりその負け組の人たちの世界見えてますから、あれだけ読んでたってやっぱりなんか見えないですよ、成長点の話は時々ね、彼らも商売だからなんかいいネタないかと思って探すから、それは紹介記事載りますが、発想がそもそも古い発想でやってますから、一種ね、その俺たちはマスコミで偉いんだみたいな発想が裏にありますから、やっぱりどうしてもそれは合わないですよね。なんかそういうことになるならば、やっぱり自分でその成長点に飛び込んでみて、成長点を自分で体験をして、で自分なりに考えを持って自分なりに道を進めていくということが大事で、本来そういうのがイノベーションなんですよね。何も道がないところを自分で道を作るっていうのが一番重要なことですから、やっぱりそこにやっぱ日本はかなり今人は動いてると思います。同時にこの今の日本の成長点にはそんなに金は投下されてないんですね。まあこれは幸か不幸かっていう感じなんですけども、不景気の最中にこんな風にその、新しい成長点の転換が起こりましたから、大金を注ぐってことはないんですね。地域おこしにしろ、発明とかね、クリエイトにしろ、だからそのこれでたくさんの金入れちゃうと、やっぱなんか古い時代に引っ張られるんでしょうけども、やっぱ金を入れないとですね、やっぱそれはみんなその都度自分たちで考えて行動するってことになりますから、それ今までとだいぶ違うものが出来上がってくるわけです。それ非常にいいことだなというふうに思っております。だからこうなんていうのかな、たくさんの金をかけないで成長するという一つ進化がね、そこで見えたと思うんですよ。やっぱ昭和の時代っていうのは権力にしろ金にしろ一点に集中させて、それでこう一点突破型でね、であと波及効果を考えるというやり方なんですが、今回は同時多発的に、小さい一つ一つの、まあ、動きは小さいかもしれないけども、まあ、結果的に時間が経って大きく発展しているという形ですから、やっぱ間違いなく分散型ですよね。だから権力構造みたいなのが出てこないわけです。例えば新聞とかですね、テレビっていうのは編成ってあるじゃないですか、ね、このゴールデンの時間帯にどの番組入れるとか、一面トップにどの記事を持ってくるとか、あの編成選ぶっていうのが権力の源なんです。あれだからそのテレビから番組の編成を取り、それから新聞からですね、その紙面の構成を取ったら、あれ権力なくなるんですね。あれ ですから実際に例えばケーブルテレビはもちろんのことですね、 YouTube なんかでも編成作業のないメディアには権力発生しませんでしょ。それから今度新聞なんかもそうですけども、インターネットがどんどん広がってそれぞれみんな記事を書いてそれぞれニュースを伝えるようになると、どの記事が一面トップに来るかなんてことね、意味なかな出さなくなりますもんね。だからそれ権力がなくなるんですね。ですからこんな感じでもうすでにそういうなんか成長点の部分っていうのは、権力構造だとかお金による序列っていうのはもう存在していなくて、まああるのはですね、やっぱその最終的には継続の力なんだろうと思うんですね。人気があるなしっていうのはそれありますよね。あの横型の世界でも当然あるんですけども、それもまあなんていうんですかね、一時の人気っていうのは結構あるんですよね。でそれはやっぱり既存のメディアがね、そのこれの世界で金儲けしようと思ってあの意図的に作り出すようなものも結構多いですから、まあ、本物でなかったりすることも多々ありまして、だからこうやっぱり長続きしているものっていうのは、まあ、それなりにしっかりとしたですねサポーターっていうか仲間がいて、で継続的に何か前進しているという、目立たないけども前進しているという、そこが一番今ね皆さんが活躍している部分じゃないでしょうかね。もうなんていうかな、学校、既存の学校なんかも予算がないし人が限られてますから、研究だなんだったってですね、どこまでできるかって世界じゃないですか。で医療もそうですね、もう医者行ったって治らない病気の方が多いしですね、でその行く金もなくなってきたら、まあ、自分で病気治すしかないじゃないですか。こうなってきた時に、まあ、そこに新たな成長点が生まれるわけですよね。まあ、自分たちでこれはなんかしようと思う、学者にも医者にも頼らず自分たちで前に進もうというところに、新しい成長点があるわけで、で、まあ、そういうところから開けていくと考えると、やっぱ最後に残されるのがやっぱ永田町霞ヶ関大手町で、あそこ一番最後になるわけですね。だからやっぱり外から広がってますから、まあ、特にこれからはですね、外をよく見るということが大事だと思いますね。で自分でも参加してみるということですね。それからやっぱり世界もそうだと思いますね。アメリカとかそれからイギリスの時代はもう終わっちゃってるわけですから、今その最後の悪らがきともしますかね、体制を守るための死に物狂いの戦いみたいになってるだけなんで、あそこはもう成長点じゃないですね。イスラエルもそうですね、まあなんかイスラエル国としてはもう完全に追い詰められた状況になってますから、まああれも、じゃあ新興国はどうかっていうとですね、新興国の国自身は今までの体制の中でできた国だから、その国民国家としての国が今成長してるっていうのはあんまり感じない。やっぱり世界もそれぞれにですね、今までの既存のこの秩序の外側で成長点を作ってやってる。ただこれも地球大で見てもね、その優秀な人たちが集まる場所、国はまだいいけども、出てちゃったところは、まあ、しばらくお休みっていうか荒野に戻ってしまうという厳しい現実があるわけで、だからそこは今度はもう地球大に物事が広がっちゃった中で、我が地域、我が場所にいかに優秀な人を呼ぶ、その理由を考えるか、どうやってその求心力を作るかというのが最大のやっぱ課題で、そうするとやっぱり歴史の深い国の方が有利ですよね。歴史が深くないと今のことだけでやってたらもう今利害損得で結論が出ない時代なんだから、やっぱりその歴史深いところは歴史を頼りに人を集めるということができますから、まあね、そういう意味では歴史の深い国の方がそれは有利だと思いますよ。まあそんなことで今世界も成長点は今までとだいぶ違うところにありますね。だからフィナンシャルタイムズがつまらなくなっちゃったのもそこですよね。あの人たちの世界から見てるところに成長点ってあんまないもんね。混乱しかないしね。ですから、あれですね、90年代のいわゆるグローバル化が最初進んでた頃は、あれ FT なんか読んでると結構面白かったですね。ああこの国でもこんなことやってるの、こんなプロジェクトがあるのと、なかなか皆さん競ってやってましたから世界中ね。でももうあれも2001年以降はなんか変になってきましたよね。あれが大きな転機だったと思います。911がね、なんか御用新聞みたいになってきちゃってですね、 FT もですね、ウォール街の御用新聞的なところがあるし、ウォールストリートジャーナルに至ってはあれ戦争屋に乗っ取られてるでしょ。あれ完全に戦争屋の機関紙半分ですよね、あれウォールストリートジャーナルはね。まあそんなことで成長点がなくなると、そうやっておかしなところにね、こうみんな話が進んでいくわけであります。私はですから決して世の中は終わってるわけではなくて変化してるんだと思います。したがってその成長点でないところは崩壊しかありませんので、いかにそれ巻き添えを食わないかが大事なことです。 巻き添えを食わないためにはあれがいいこれが悪いとか言ってるんじゃなくて、自分で新しい成長点を作り、そこに自分が飛び込んでいかないと本当の意味でこの時代に前進することができないんですね。傍観者でいると誰も救ってくれない。傍観者であっても黙っててもなんか誰かが無理やりでもこう前に引っ張っててくれるのがいわゆる国民国家というものなんですが、その国民国家が解体の時期に入ってるわけですから、黙って突っ立ってても誰も何もしてくれなくて全部取り残されちゃうわけですね。その怖さをまだまだ知らない人が多い。自分で動かないと何も始まらない。待ってても誰も助けに来てくれないという時代なんですね。まあそうやってこの中央集権があまりに行き過ぎたものが是正されて、次の進化、生成、発展の形に今変わりつつありますから、ぜひ皆さんそこは頑張ってやってみてください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の成長点はどこかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。